月口千鶴こと夢がお届けする心のビタミンカフェ。はい、皆さんこんばんは。今週もやってきました、金曜21時30分。先ほどまでパーソナリティをされていたワンネスの内山さとしさん、お疲れ様でした。引き続きお聞きくださっているリスナーの皆様、いつもありがとうございます。ここからは心のビタミンカフェ、パーソナリティの関口千鶴こと夢がお届けさせていただきます。この番組では様々な課題を乗り越え夢を叶えた方のお話や、現在進行形で頑張っている方をゲストにお迎えしたり、日々頑張っている方、ちょっと疲れてしまっていたり元気がなくなっている方も、明日が楽しみになるような、寝る前の心のビタミン剤となるようなお話や情報をお届けしております。それでは心のビタミンカフェスタートです。この番組は思いを形にするビアピークリエーション提供、ご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオよりお送りいたします。改めましてこんばんは。本日は2月の2日、再放送は9日になりますけれども、この間に、節分がありますね。今年は2月3日が節分の日になります。節分は鬼は外、福は内との掛け声とともに豆をまいて家から邪気を追い出し、幸せがやってくることを願う日本の伝統行事の一つですね。ちなみに今年の恵方は南南東だそうです。このね、恵方というのも、昔はね、日本ではね、こう恵方巻きを食べる習慣とかはなかったんですけれどもね、ある時期からその恵方巻きというのが出て、これをね、その恵方に向かって食べるといいよと、しかもね、一気に食べなければいけないというねそんなね、行事というかね、楽しみが、増えました。この、節分なんですけれども、現代のね、私たちにとってはこの2月のね、行事が馴染みのある節分というふうに、言われているとかなっている、そこしかちょっとこう見てないみたいな感じのところがありますけれども、本来のね、節分というのは、いわゆるね、日本海、春夏秋冬ですね、その節目にある、その、時期が季節の変わり目とかね、そこが、まあ、節分として、指すっていうところなんですけれども、まあ、旧暦のね、1年の始まりである春の節分、立春のね、前日がね、授与されています。で、子供の頃はね、本当にね、節分っていうと、例えばじゃあ幼稚園とか保育園の頃はね、先生が鬼になってくれたりとかね、家の中で言うとね、お父さんがね、鬼だったりとかね、でここぞとばかりに豆をぶつけるみたいな、ね、感じだったりとかね、まあ、年の数だけ豆を食べるとかね、まあ、いろいろね、こう節分には恵方巻きも含めてね、いろんなことがありますけれども、実は今日はね、私一人語りの予定だったんですけれども、ひょんなご縁から突然ゲストが今日いらしてくださることになりまして、早速、そのゲストの方をお呼びしたいと思います。本日のゲストは龍神ビーズアーティストとして活動されている悦子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
悦子さん、今日ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もう本当に突然の
本当ですね
ことで、実は数日前に初めてお目にかかったという、はい、
なんという流れでしょうね。
本当びっくりしちゃうんですけども、まあ、数日前にね、お目にかかって、うん、まあ、お話をさせていただく中で、うん、たまたまね、この日、うん、横浜にいらっしゃってるっていうことと、実はその2月に、はい、イベントがあるということで、はい、ね、あ、じゃあもうちょっとこれは偶然じゃないよねっていうところでお声かけさせていただいた感じだったんですけれども、はい、まずは悦子さん自身から自己紹介をしていただいてよろしいですか。
はい、はいはい、龍神ビーズアーティストとして活動している悦子と申します。龍神のね、ビーズを使って龍神とか精霊をね作っているんですけども、はい、
はい、はい、それでいいですか、はい、そんな短い自己紹介で、
うん、そう
はい、
はい、で龍神ビーズアーティストとしての活動とともに、はい、去年あたりから語り部の活動も、うんう
んうん、あ、はいはい
はい、始まったというか、
うんうん、
はい、それをやってますね。で、語り部活動ネームが光という、
うんうんうん、
はい、名前で語り部もやっております。
最近語り部は始めた感じ。
そうなんですね、ここ1年ぐらいですね、
うんうんうん、
はい、
今ね胸元にもすごい素敵な龍神の、
うんうん、
こうご自分で多分それ作られた、
はい、そうです
よね、
はい、
すごい龍のお顔が、うん、もうここにいるよって
主張してますね。
主張してますね。朝ですよ、セーマですよね、
はい、これはセーマですね。
セーマで自分で作られ、
はい、うん、セーマも自分でよって、でこのネックレスを作ってます、はい、
ちなみに龍神、うん、アーティストとして活動、はい、あ、その前に一つ、
うん、
私必ず最初に確認させていただいてるんですけれども、はい、いつこさん自身もリラックスしていただくためと、うん、私自身もリラックスするために、はい、えっちゃんと呼ばせていただいてよろしいですか。
はい、えっちゃんでお願いします。
はい、ではえっちゃんが、うん、この龍神ビーズアーティストとして活動するきっかけ、うん、
はい、はい、
になったことを伺ってもいいですか。
あ、はいはいはいはい、もうきっかけは、はい、ある日突然現れた自分が見たビジョンがきっかけだったんですけど、
うんうんうん、
はあ、私いつも神棚で朝ね、ご挨拶してるんですけど、
うんうん、
その時に昇り竜の、まあ、サンキャッチャー的な形のビジョンが出てきたんですよ、
はいはい、
で、まあ、それなんだこれやんと思ってて、
うんうんうん、
でその時にワイヤーアートちょっとやってたから、
うんうん、
ワイヤーで作る龍神なのかなと思ってやってみたんだけど、うんうん、ワイヤーじゃ作れなかったんですよ。
なるほど。
でこれはなんだみたいな、
うんうん、
でサンキャッチャー天使のサンキャッチャーみたいなのねちょっとやってたんですよ、
うんうん、
でビーズがちょっと手元にあったから、
うんうん、
もしかしてこれはビーズってことみたいな、
うんうんうん、
でそれで、まあ、龍神と龍神から下ろされる作り方が来るんですよ。
お
でそれで形になっていったんですけど
あ、もうじゃあもう本当に何かを見てとかではなくって、
うん、
ただもう作らされたみたいな感じ。
そうです、そうです。で作るなんていうの、そのレシピじゃないけど、
うんうん、
そういうのは数字、
うんうん、
結局まあ四角形とか五角形のね、うん、つながりだから、
はい、
4とか3とか、うんうん、そういうので次はこうだってが来るんですよ。でそれを自分の手で やりながら形になっていくんですね。でもほら何もないから形はできるけど、
うんうんうん、
それをまた嘘を覚えるところをまた自分でまあ書いて、なんていうの、書き下ろすって言葉するんだけども、
うんうんうんうん、
形はそうやって来たやつです。
なるほど、
うん、
でその降りてきたままっていうか、
うん、
その数字で出てきたものを、
はい、
その自分が形を作ってた時に、
うん、
こんなに立派な龍になっちゃったって感じ。
そう、うん、ですね。で一番最初になんか上り龍サンキャッチャー、うん、あ、サンキャッチャーだから結構長い龍だったんですよ、
うんうんうん、
でそれをできましたみたいな Facebook とかブログとかでね、うん
うん、はいはい、
アップしてて、こんなのできましたって、うん、そしたらまあそれをやっぱ見てくれた方たちが、
うんうんうん、
作りたいみたいな、私もそれを作ってみたいみたいなね、
うんうんうん、
ですごいこうお声いただいて、
うんうん、
で私もそれまだほら作り始めてね、自分でこうなんていうの、下ろしてばっかしっていう感じだったから、
うんうん、
私もこれすごい日数かかって出来上がってるけどワークってどうなのなんてね思ってて、それでじゃあみんなでこうね気軽に作れるような、
うんうん、
ワークショップでできるみたいなやつを、
うんうんうん、
ね、すればいいなみたいな、
うん、
でまたそこで龍神さんにもっと皆さんができるみたいに楽しめるものに変えていきたいのでって言って、
うんうんうん、
で小さい龍が生まれて、
うん、
それが
チビ龍、
そうチビ龍っていうやつでね、でそのワークショップずっとやってたんですけどね、
はい、ちなみにその龍神ビーズアーティストとして活動するようになってから何年ぐらい経つの。
もう9年目になってますね。
お、すごい、もうベテランさんじゃないですか。
2015年の時にこう形になって、
うんうんうんうん、
まあ、それからワークショップ始まったので、
うんうんうん、
そう気づいたら9年になってましたねみたいなね。
じゃあもうその間結構進化したりとか。
うん、進化はしてますよね、うんうん、やっぱどんどんこうほらなんていうの、今が最高今が最低じゃないけど、うんうんうんうん、やっぱ新しくねこうね、うんうん、バージョンアップしていったりとかするから、
う
んうんうん、それでまあ進化はしていってるかなと思います。
そうだよね、
うん、
その9年間の間に龍神ビーズアーティス ントとして活動してきたその9年間の中で、うん、自分の中で何か変化だったりとか、うん、こうやってきてよかったなみたいなことって、
うん、なんていうの、自分で作る流をこう作るのもいいんだけども、うん、やっぱりワークショップでね、皆さんと関わりながら、うん、皆さんの自分としての自分の一部なんですよ、生み出すものってね。だからその人のまた本来の自分にこうね、うん、なんていうの、向き合ったりとか、自分らしくあるっていうところにサポートする存在なんですけどね、ちびりゅうが、うんうん、でそれをまたこうね、皆さんと一緒に楽しくできてきてたこの活動っていうのが一番のなんか自分の糧になったかななんて思いますね。
そのアーティストとして活動するその前、うん、
はい、
もう同じような感じのこと、なんかこう芸術的なことだったりとかやって、
うん、全然やってなかったんです面白いよね
まあ大体なんか皆さんね、こう聞くと全く縁もゆかりもないようなことをやってる方が多いんですけど、ちなみに前職は、
前職はね、理容師 の, あの資格持ってるから、うんうん、ブライダルエステ、
うんうん、
ブライダルシェービングエステっていうお店をね、うんうん、サロン出していて、うんうん、まあそういうきっかけになったのもやっぱり理容師っていうね、資格があるからこそ、まあマルカンの社長さんのお店で働いたりとか、
うんうんうん、すごい、
はい、そういう流れでありましたね、
うん、なんでだからいきなりビーズアーティストにそこから、
うん、ああ、それで自分でこうお店出してたんですが、うんうん、ある時にこう自分がこう毎月、まあ、お店店舗持つとね、うんうん、経費かかるじゃないですか、うんうん、それを抱えてるっていう自分からちょっと解放してあげようかなって、
大事それ
ある時思って、うんうん、でまあ決意をしてね、お店をちょっとやめたんですよ、うんうん、でお家に引っ込んで、うんうん、でお家に来てくれる方もいたから、うんうん、家でできる範囲でやろうかなと思ってたんですね、うんうん、でまあそんなようなねことを過ごしている中で、うんうん、まあ、毎日ほら神棚でご挨拶をするじゃないですか、うんうん、そしたらある時にその龍の上り龍っていうのの、うんうん、ビジョンがピョーンって出てきて、うん、でまさかこうねビーズで作るとは思わなかったんですが、うんうん、やっぱりなんかその自分のゆとりっていうか、まあ、手放したっていうことがあったからこそ、うんうんうん、新しいまた自分の次のステージっていうのが開かれたのかなって思いますよね。だからそちら側だんだんもう縮小するじゃないですか、うんうん、今度ビーズの世界っていうところが自分の中で始まったから、うんうんうん、そちらの方をまたね中心に活動してきたっていう感じですよね、うんうんうん、
なるほど、うん、かつての自分は、まあ、やりたいこととして仕事としてねやっていたけれども、うん、でもなんかその家賃を払っていくとかね、そういったことにこう、はい、いつも縛られてる自分がいて、その自分を楽にさせてあげたいっていうでもそこで思い切ってやめたっていうのはすごい勇気だったと思うんだけれども、
そうですよね、
でもそれを勇気を持って、うん、今までやってきた、うん、ね、うん、その全てをこう一回手放した、
うん、
でその手放したことによって、うん、思いもよらないことがボーンと入ってきて、
う
ん、で、
ね、
でそれが今のゆちゃんにつながってるっていう、
う、ね、
過去の自分と今の自分を比べた時にどう、うんうん、
いや今のが全然のびのびとしてるし、
ね、
自由だし、もう毎日楽しいですよね、
うん、だよね皆さん手放すって大事ですよ、うん、もうね、うん、抱えきれなくっていっぱい抱えてる人がもしいたとしたらね、うんうん、両手にいっぱい持ってたらね、うん、目の前にね宝物落っこってもね拾えませんからね、
うん、ね、
本当に、
うんうん、それは思いますね、
ね、
うん、
新しいものをなんかこう拾おうと思ったら、うん、やっぱり何か一つこう持ってるものを手放す、
うん、
抱えきれないものをね、うん、持ってる人は特にね一個じゃなくていくつも手放さなきゃいけないかもしれないけどでもそうやってで、その手放すって本当に勇気がいることだとは思うけれども、うん、でも勇気を持って何かを手放した、
うんうん、
その先には自分の想像もできないよね世界がね、
う
ん、
そう
待ってるかもしれないってでその結果えっちゃんは今もう超ハッピーそうだもんね日々ね、
そうですね自由に楽しんでますが
ねえ、なんか私こうえっちゃんのイメージっていつもこう鼻歌歌ってるイメージが
もうね気づかないうちに歌ってるんでしょ、
ね、それってやっぱりもう
鼻歌がもう
ね自分がハッピーだから出てくることだと思うんだよね、うん、でも本当ねお見せできないのがもう残念、ラジオはもう本当にね、うん、お見せできないのが残念なんですけど、うん、本当すごい素敵なんだよね、私ね 一番最初にゆっちゃんにお目にかかった時に、はあ、やっぱりそのリュウさんの顔がバーンと入ってきて、うんうん、俺を見ろって言われた気が、
本当
して
主張してます
ね。そう、あ、これってどこで買ったんだろうって内緒思ってたのね、うん、でお話聞いたら、あ、うん、作ったんだって思って、
そうなんですよ、
ね、そこからまさかね、はい、こんな、ね、形でゲストに来ていただくようになるとは思いもしなかったんですけれども、ね、
あのリュウさんって結構あのご縁つなぎもさ得意だったりとかするからさ、
言いますよね、
リュウ縁っていうの、
あ、
あら、
なるほど、お上手で、ここで、はい、お上手だったところで後半に移りたいと思いますが、うんうん、はい、その前に実は、今まで何回もねこうゲストに来ていただいてはいるんですけれども、うん、クラゲちゃんという方がいらっしゃって、はい、その方がねなんと番組のために曲を作ってくださったんです、
う
ん、でその曲をぜひ皆さんに聴いていただきたいなと思いますし、これから番組の中でもね使っていきたいと思いますので、うん、えっちゃんも一緒に聴いてください。
はい、聞いてます。楽しみ
です。では心のビタミン、
心のビタミン、ここにあるよ。みんなにも開けてあげたい。どこにも居場所がなくたって、いつでも両手広げてくれる。いつも心の中にいるあなたの笑顔が私の背中を押すよ。あなたがいるから大丈夫。静かな土の中、たくさん隠れてる小さな夢の種、明るく照らすよ。心のビタミン、ここにあるよ。あなたにも開けてあげたい。悲しい悲しい小さな記憶、優しくそっと包んでくれる。今日も心の中にいるあなたの声が、
はい、まだね続くんですけれども今日はちょっとねえっちゃんにいろいろお聞きしたいこともあるので、
はい
はい、このね曲なんですけれども、あの私のねあのクラゲちゃんはクライアントさんでもあるんですけれども、あのすごくねこうなんだろうな、こう繊細な、あの曲もそうなんですけどね、心がもうすごく繊細な子で、こう素敵な曲を作ってくれて、その夢の種、このね、放送局のことだったりとかね、私のこの心のビタミンっていうところをこう入れて、彼女からのこうメッセージ、そのメッセージっていうのは、彼女自身がっていうのもそうなんですけど、リスナーの皆様に向けてなんか伝えたいことっていう感じで作ってくれたんです、ね、であのさっきねちょっとね私触れたかったんですけども、この伝えたいことを表現するっていろんなやり方があると思うんですけども、自分の得意なね表現の仕方であると思うんですけども、えっちゃん語り部としてもね、
そうですね、
ね、さっきおっしゃってたんで、はい、なんかそこも表現っていうところで、はい、語り部をやるきっかけというか、なんで語り部やりたいって
それがまたね面白くってね、はいはい、多分これも龍縁なんで龍の縁なんですけどやっぱりそこから始まるんですけど、はい、うん、私があの個展をやったんですよ、
うんうんうん、
で個展をやったのがあの市ヶ谷にある瀬織姫カフェっていうカフェがあるんですけども、
はい、
そこで個展をやってる時に、
うんうんうん、
あの何て言うかな、日曜日が挟まるんですよね、その個展の開催の時に、
うんうんうん、
でその日曜日がそこのカフェがイベントとかをよくねやってるんですよ、
うんうん、
でそのちょうど挟まった日曜日の時に 朗読会を開催することになって、うんうん、でちょうどほら龍の作家だから、うんうん、龍のお話をする語り部の方の朗読会を、うんうん、まあ、企画してくれたんですよ。
なるほど。
で私それまで朗読とかって全然参加したことなかったし、うんうん、まあね、流れの中でじゃあ聞きに行こうかなと思ってね、それを聞きに行って、うんうん、その時に集まってきたそのメンバーさんたちが、うん、今もくっつき合ってるんですけども、うんうん、メンバーになってるんです、うんうん、ですが、その一人があの諏訪の龍神カフェつなぐっていうねカフェをやっているね、あの神尾治さんって方がいらっしゃるんですよ、はいはい、まあ、自分が金龍だって言ってるんだけど、その人がね、あの、うん、立子っていうね、また龍のお話をされた時に、はい、第一声でなんか、うんうん、我々とかって大きい声でダーンって言うんだけど、うん、その声の第一声で電撃が走ったんですよ、うんうん、ビビビビビビみたいな、うん、で多分そこで、うんうんうん、なんか語り部のスイッチがプチって押されちゃったみたいで、ね、なんかそういうね衝撃を受けたので、それ前はあの歌とかを結構歌ってたんですけど、うんうんうん、歌で表現するっていうのをずっとやってたけど、朗読とか語りで物語を読むってこんなにも人にこう届けてね、うんうんうん、でやっぱし
心震わせるみたいなね、
震わせるし涙はちょちょ切れるし、うん、すごいことだなと思って、うん、でそれからやっぱしあのスイッチが入っちゃったから、うん、語りをちょっとね、うんうんうん、はい、始めたって感じです。
なるほどね、うん、私もねめちゃくちゃね語りはあの興味があるっていうか、やってみたいなっていうことの、
絶対いいですよ。あ、どうも
一つなんだけど、その語り部を含めて、うん、あのイベントが横浜であ
る
ということで、はい、そうそのご案内していただいてもいいですか。
はいはい、ですね、2月のね、あの10日から、横浜の中華街の横浜バザール1階官邸楼前にあるね、うんうん、横浜バザールっていう建物があるんですけど、うんうんうん、そこの1階である天空山、はいはい、ね、ギャラリー、天空山ギャラリー、ちょっと待ってくださいね、来楽堂ギャラリーのところで、うんうんうん、ドラゴンアートフェスタ、
すごいね、名前がかっこいいね、
うん、もう龍神作家が集まるもうね、あのイベントなんですけど、ね、
なるほど、だから
そうそうそうそうなんです、
うんうん、うん、まあ、中華街に持ってこいみたいな感じ
でそうなんですよ。で期間があの10日から25日までやっているんですね、はいはい、でこれパート1パート2パート3ってあの人がこうね、あのアーティストが変わっていくんですけど、うんうんうん、私はパート1に出てるんですね。
えっちゃんパート1ね、
うん、そうなんです、うん、2月10日から13日まで4日間出ておりまして、うんうんうん、これがまた私のあの龍神アーティストのお友達とともに出てますね、はい、
何人ぐらい、
ね、3人、うんうんうん、私の以外に佐川春奈さんっていうやっぱ龍神アーティストと、うんうん、あと龍神アーティストの牧龍さん、うんうん、はい、とあと私の悦子で出てて、うんうん、あとちょっと日にち全部は出ないんですけども、うん、龍アートのひとみさんって方もあの参加されます、うんうん、はい、でこの私たちの開催の時に12日の時にですね、またこれがまた龍神アーティストのもう巨匠なんですけれども、うんうん、あのトモさんって方が、気流画家のトモさんがいるんですが、うんうんうん、その方がライブペイントをするんですよ。
ちなみにこれって全部無料なの？
無料なんです。
皆さん、
はい、これね、
皆さん好きな方は特にですけれども、
もうあのトモさんのライブペイントはもうたくさんの方が集まってくるすごいイベントなんですけども、うんうん、これがあの1時から12日ね、はいはいはい、行われますね。
すごい。この中で、はい、えっちゃんは、はい、そのパート1の時に、はい、まあ、今ねつけているような、うん、そのビーズで作った龍神さんの展示、
そうですね、
はい、そこではワークショップとかは
ね、ワークショップはね私はちょっと今回しないんですけど、うんうんうん、あの一応語り部、龍のお話の語り部をちょっとさせていただくことになってね、それをやります。
作品は買えるの、うん、そこで、
はいはいはい、あの展示販売です。
おー、
はーい、よろしくお願いします。
じゃあもう結構かっこいい龍さんとか
です、ね、
素敵な龍さんが、
はい、いろんなのがいますんで、はい、
楽しみ
ぜひね、はい、足を運んでください
じゃあね、えっちゃんの、はい、あの渾身の作品、はい、ね、リュウさんとつながってメッセージを受け取ったリュウさんと、
はいはい、そうですね、
あとは、リュウジンのその語り部、うん、お話をする、はいはい、そのお話って物語を当然、うん、はい、あの読まれる、はい、お話されると思うんですけども、はいはい、なんかそのタイトルとかなんかその本の、
うん、ね、山の神様っていうね、あの絵本です。 はい、
なるほど。山の神様って検索すると出てくる、
うん、どうかな、ちょっと検索すると出てくるか分からない、小冊子にはなってるんですよね、うんうんうんうん、で、その龍神アーティストと仲間の佐川春菜さんが、うんうん、個展とかねされるときにその小冊子を一緒に販売されてるんですよ。
なるほど、
うん、私もそこで購入して素敵なお話だなと思って ね、
ちょっとね、私ね、なんで聞いたかっていうと、ちょっとお話の中身が気になったんで聞きました。
うん、そうですか、
はい、ぜひぜひ皆さん、うん、はい、まずはパート1、
はいはい、そうですね、
でそのパート2パート3も、はい、ご都合がいいわ、ぜひぜひっていう感じ、
はいはい、
詳細はどこで見れる、どっかで見れるところある、詳細、
うん、詳細ね、私のフェイスブックでこれからどんどんご紹介していくので、フェイスブックから入っていただけるといいかなと思うんですが、
都市内エツコで検索すれば、
そうですね、
はいはい、じゃちょっとね、ご興味のある方はぜひ、はい、フェイスブックされてる方は、はい、都市内エツコさんで検索していただいて、はい、詳細確認していただければと思います、はい、最後になりましたが、
はい、
えっちゃん今後の野望ありますか、はい
私今ほら龍神ビーズアーティストとしてね、
はい、
全国っていうか、まあ、各地に行ってワークショップとかね、皆さんの龍を作るお手伝いさせてもらってるんですけど、
うんうん、
今まで、なんていうの、いろんなとこに行くんですが、
うんうんうん、
今はねそちらでまたその方を通して広がっていくようなインストラクターの方もちょっと広めていってるんですよ。
なるほど。
だからインストラクターさんからまた広がる龍の縁、龍のね喜びの輪みたいな感じで、していけたらなって思ってます。
なるほど、
うん、
えっちゃんが一人で頑張って伝えていくんではなくて、
はい、そうですそうです、
えっちゃんと共に伝えてくれるインストラクト、はい、インストラクターさん、もうさもうさもう日本短いのよを増やしたいっていうのが今後の野望、
ね、はい、
ちなみに、
はい、
何人に、まずは何人育てたいインストラクターさん、
何人かな、今5人になったんですよね、うん、
すごい、
うんうん、だから、まあ、まずは、うん、何人だろう、
じゃあ、うん、1年後の、うん、来年の、
はい、
1月、
まあ、各県に一人一人、
来年の1月には何人
来年の1月、じゃあ20人、
オッケー、えっちゃん2025人龍神ビーズアーティスト、
はい、
インストラクターさん20人、
はい、
達成おめでとうございます。すごいね、これからもっと増えてくね、楽しみだね、もちろん
ですよね。
ということで、
はい、
今日は龍神ビーズアーティストのえいつこさんに来ていただきました、は
い、ありがとうございます。
照らすよ。
いつものようにあっという間にエンディングの時間となりました。えっちゃん今日初めてラジオに出たというところで感想を聞かせいただいてもいいですか。
めっちゃ緊張しちゃいました。
あんまそうには見えなかったけどね。
よく言われるんですけど、うん、内心はドキドキですみたいな。
大丈夫だよ、心臓口から飛び出てなかったから。
そうですか。
もう楽しくこの30分お話ししていただけましたか。
うんうん、もう楽しかったです。
ありがとうございます。
なんかこうやって収録されてるんだなみたいな、なんかすごいいい経験になりました。
いい経験と言わずにまた何度も、うん、お待ちしてます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、うん、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。では皆さん、いつものように今日一日頑張った自分にお疲れ様、今日までの1週間頑張った自分と細胞の一つ一つにも感謝をしてハグをしてあげてくださいね。そしてお布団に入ったら息を吸いながら、ああよかったと思い、吐きながらありがとうと思うことで脳波はアルファ波になるので質のいい睡眠につながると言われています。この後佐々木理恵さんのこの指止まれ指止まの時間になります。またね、癒しのクリスタルボールの時間もあると思いますので、チャンネルはそのままで引き続きお楽しみくださいね。それでは明日も素敵な一日でありますように。今夜もいい夢を。
心の扉開いて 夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まる。